私が牧師として使いましたこの7年の間で、この金沢元町教会に起こった一番大きな変化は何かなと思いますと、それは礼拝式順の変更にあったのではないかと私自身は考えております。コロナ禍での短縮礼拝を終わらせるにあたりまして、ただ以前のままの礼拝式順に戻すというのではなくて、長老会は新しい礼拝式順を用い始めてみるということを決めました。これはまるっきりそのまんまじゃないんですけれども、連合長老会の主の日の礼拝式文というものを土台とした式順です。それは今日の週報を見ていただいても明らかなことですが、神の招きという部分に続きまして、悔い改めがあります。そのことがよく分かるようになりました。そのことがよく分かるようにと礼拝式順を変更したのであります。ローマカトリック教会の礼拝堂に行ってみたことのある方はご存知のことと思います。そこには国会室という小さな部屋が礼拝堂の隅の方にあります。その部屋には扉が2つついていまして、片方からは司祭が入り、神父さんが入り、もう片方からは信徒が入る。で、その部屋中間仕切りされていて、でその間仕切りには小さな格子窓がついておりまして、信徒のなす罪の告白を司祭が聞けるようになっている。で、この国会というのは、罪の告白はカトリック教会では7つのサクラメント秘跡の一つ、神様が我々人間と出会ってくださる、触れてくださる、その道の一つに数えられ大切にされているものです。私たちプロテスタント教会はこのサクラメントと呼ばれるものは洗礼と聖餐のみ。そしたらこういうなんていうか国会というのを我々は捨てたのか失ったのかといえば、そう誤解する向きがあるかもしれませんが、そうではありません。サクラメントとしては数えませんが、しかし一つの言い方をすれば、宗教改革とはむしろこの国会、神様の御前での罪の告白をより徹底するものであったということもできるかもしれません。1517年、マルチン・ルターという人が95のテーゼを発表した際、その第一のテーゼ、つまり、第一っていうことは彼が最も言いたいことの一つだと思いますけれども、それは次のような言葉でした。我々の主であり死であるイエス・キリストが悔い改めよと言われた時、主は信じる者の全生涯が悔い改めの生涯であることを望みたもうたのである。洗礼や信仰告白の生涯一度きりではないんだ、あるいは年に一回国会すればよいというのではありません。私たちキリスト者の全生涯が悔い改めの生涯であるように、常に神の御前に罪を告白し続けるものであるように、そこでこそ生けるキリストの望みに出会うことができるんだ、ルターはそう信じたのであります。その言葉の背後には、例えば今日知識者に読んでいただいた聖書の言葉が響いていたかなと思います。当時ローマ帝国の手先として働いていたために、罪深いものとみなされていた税金取りの祈りの姿をお語りになった、その主イエスのお言葉が響いていたと思います。13節、ところが朝鮮人は遠く立って目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。読み間違えようも聞き間違えようもないと思います。主イエス・キリストの父なる神はいつでもこのようなうめきの祈りを待ち望んでいてくださる、耳を傾けていてくださる。その逆に 神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています、という自己義人の祈りを退けられます。14節も、言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると。この主のお言葉は、信仰者があまりにも鼻高々になりすぎた時の特別な状況の中でのみ通じる、その行き過ぎにブレーキをかけるようなための言葉であるのではないと思います。そうじゃない。信仰者の本当の姿、唯一の姿を語る、そういう例え話であると思います。神殿の隅の方、目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら、神様、罪人の私を憐れんでください、こう祈るおかない。これが主なる父なる神様から義とされる信仰だ、イエス・キリストが宣言されました。ルターの改革とは、この信仰に生きるのがキリストの教会なのだ、まことの教会の姿なんだ、いいえ、これがまことの人間の姿なんだ。教会がその言葉を取り戻すための改革であったということができるのではないかと私は思います。ですから、私たちプロテスタント教会は、歴史上今日お読みしましたシュエスの例え話のうちに語られますこの罪人、徴税人と自分たちを同一視してまいりました。これは私がこの教会で7年間語り続けてきたことの一つであります。同じように、この生涯にわたる罪の告白を、私たちプロテスタント教会は何よりも主の日ごとの礼拝において行うということを大切にしてきたとも語り続けてまいりました。招きの言葉に続き、実会によって、あるいは悔い改めの七つの詩篇によって、そしてそれから詩式者による罪の告白の祈りによって、毎週のこの礼拝の中で罪の告白を共同で行うことを大切にしてきたのであります。それゆえ、主の日ごとの礼拝とは、私たちの毎週の国会の時間だと言います。もしかしたら司祭であっても、人間に対しては自分の本当の深い罪を告白することは難しいことかもしれません。けれども、この礼拝の席に座りながら、神を拝みながら、また仲間の一人一人に支えられながら、詩式者の祈りの言葉に支えられて、神の御前に、神にしかお見せできない私の本当の貧しさ、その罪を告白するのであります。礼拝の中で捧げられます悔い改めの祈りは、元気が出ない祈りだとか、信仰の喜びを失わせる祈りだとか、そういうことを考えるものが時にあります。しかしそれは誤解です。私たちの教会の歴史も、私たちの信仰の筋道も、わきまえないから言ってしまうことだろうと私は思います。けれども、もちろんそうなってしまうだけの理由が以前の礼拝式順自身にはあったと思います。日本にプロテスタントの信仰が伝わってきた当時のキリスト教会では、礼拝式を簡素にするという傾向があったそうです。また伝道地であった日本では、おのずと礼拝は伝道集会のような趣を持つようになったといいます。それゆえ、礼拝式順が簡素化されがちであった。 その各部分がそれぞれ何を意味をしているのか時に意識されなくなりがちであった。そしてそれは日本のプロテスタント教会が長い間克服できなかった歴史的な弱点であったというものもいます。古くからの教会の言葉に祈りの法則が信仰の法則であるという言葉があります。祈りの法則が信仰の法則である。礼拝形式が信仰の内容に影響を与えるということを示す言葉です。教会の信仰っていうのはただ聖書を読んだ机上の神学議論によって成り立つものじゃないんだ。教会の祈り、礼拝の言葉、その習慣によって方向性がおのずと定められ、また影響を、信仰自身が影響を受けるものなのだということです。だから礼拝式順は大切。内容が外形を作るように、外形もまた内容を作っている。それゆえ、連合長老会では新しい礼拝式順を作り、中でも悔い改めの部分を強調しました。それはおそらく、ルターから始まった教会の信仰の本筋が、ルターが取り戻した教会の信仰の本筋が失われていってしまうかもしれない、そういう現代の教会が直面している危機を感じたからかもしれません。私たちはすぐに自分は正しい人間だとうぬぼれてしまいます。人と比べて安心して、結局心の中で他人を見下しながら神の御前に次のように誇り始めやすいものであります。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。自分はまともな生活をしている。その上、週に2度断食し、全収入の10分の1を神殿に捧げている。そういう霊的宗教的生活を送っている。これは当時の人々の中にあってもなかなか立派な信仰者としての姿であったようです。たくさんの献金を捧げ、祈りを捧げ、断食までしている。そういう自分の姿を神様の前に報告しているんです。感謝の祈りを捧げているとも言えますが、これらのことができているのは自分の力ではなく、神様あなたのおかげですと祈っているわけでもないのです。なぜならば、もしも祈りに集中していたのならば、神殿でもその隅の方、遠くに縮こまっているような徴税人のことなど見えるはずがないからであります。それなのに、この徴税人のようなものでないことを感謝しますとは、どれほどこの人がその祈りにおいて神様との一対一の関係ではなく、他人との比較にばかり気を取られていたかということがよくわかると思います。この人間同士の横の関係において相対的に比べれば、自分はマシな人間だ、上等な部類な信仰者だと言ってよいと、それがこの人の心の拠り所になっていたということであります。自分がほんの数パーセント、上位数パーセントの模範的人間である、しかも冷静にも目覚めている宗教的人間でさえあると、自分の足で神の御前に立つことができる人間、その資格のある人間、この神殿の中に入っている、来るのにふさわしい、似合っている人間、それが誰か、この自分だと。この例えを語り出す直前の箇所で主イエスはもう一つの例えをなさっていますが、その終わりにこういうふうに主はおっしゃっています。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。主は私たちの信仰を探し求めていらっしゃいます。 そしてそれを受けての2つ目の例え話です。主イエスが信仰を探し求めておられるけれども、その信仰とは、さあご覧ください、私はあれもしている、これもしている、この神を信じない不信仰な世の中において、私はちゃんと毎週礼拝に来ている、御言葉に従った生き方をしていると胸を張ることでは全然ないのであります。そのような信仰は神が義と認めてくださる信仰ではない。義、義っていうのは正しさのことです。しかも道徳的な正しさのことではありません。聖書の語る義っていうのは、まず何よりも神様との関係の正しさのことを言います。神様との正しい関係の中にあること、だから神様の御前で自分がどういうものかきちんとわきまえていること、これが義、聖書の語る人間の正しさです。そしてそれは、私は真面目にやっています、上位数パーセントの素晴らしい人間として、素晴らしい教会として、御言葉に従った生活を作れていますというところにはない。イエス様が、誰でも高ぶる者は低くされるとおっしゃっているんです。聖書の語る、まあ、罪の根っこ、根っこのような罪、それは自己義認の罪だと言ってよいのではないかと思います。自己義認、自分は正しい人間だとうぬぼれることです。これが聖書が最も根深い罪と見ているものだと言ってよいと私は思います。なぜならば、創世記が神話的に語るその現在物語において、最初の人間に対する罪の誘惑とは、善悪の知識の木の実を食べること、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものになるというものだったからです。何が良いことで何が悪いことか、これが分かるようになるっていうのは、まあ、なんかあんまりネガティブなことのようにも、まあ、思えません。良いこと悪いことをわきまえないで、我々は獣のような生き方しかできないんじゃないかとも思います。善悪の判断がつき、何をなすべきか、何をしてはならないか、わきまえるようになる、まあ、そのなんていうか、土台の中の土台というか、まあ、最高の基準というか、そういうことを我々が身につけるようになるっていうのが、それこそ信仰に生きることの意義だとさえ思えます。ところが創世記の語り方によれば、原初の人間がその実を食べることによって得た善悪の知識は、どうも神と同じものではなかったようであります。自分なりの善悪です。自分なりの判断です。その自分なりの判断に従えば、神の憐れみにすがるのではなく、罪を犯したら神の御前から逃げ出し隠れるのであります。あるいはまた、これはその裏返しでしかないと思いますけれども、主イエスがお語りになった今日の例え話に出てくるファリサイ派の人のように、他人と比べてまあまだマシだと、だから神の御前に私は堂々と立てると思い込んでしまう。神の御前から逃げ出すことも、神の御前に自信満々に立つことも、まあ、全く現象としては別のことであるようでいて、まあ、結局同じ一つのことだと思います。自分のうちに判断基準を持って、自分で判断する自己義認であります。神の御前から逃げ出すことも、堂々と立てると思い込むこと、そしてそれを絶対視することも、二つながらに主イエスが求めておられる信仰ではありません。主イエスが求めておられる信仰は、遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら、神様 罪人の私を憐れんでくださいとうめくように祈る信仰です。神の御前に決して立つこともできない自分であることを知りながら、しかし主の御前から離れ去ってしまうのでもありません。自分のふさわしくなさを知りながら、それでも憐れみを求め神様に乞うのです。それゆえこの例え話の直前に語られた不正な裁判官としつこいやもめの例えにおいては、ただただ自分を裁いてくれる裁き主に食い下がり、その裁き主に頼り切る、そういうやもめの姿を誠の信仰者の姿として主はお語りになりました、なったのであります。マルチン・ルターという人の生涯最後の言葉は、まあ、その机の上に走り書きのメモのように残されていたそうですけれども、こういうものだったそうです。私は神の乞食だと、私は神の乞食だと。私たち長老改革派教会の指導者ジャン・カルバンという人も、まあ、大体似たようなものです。カルバンの最後の言葉も同じです、まあ、カルバンはちゃんと文章にして人に聞かせるように書いているので、もうちょっと長い文章が残ってますけれども、ちょっと長いんですけれども、彼が死の間際、自分が牧師として責任を負い続けたジュネーブの人々に向かって語った言葉をご紹介いたします。次のように言いました。主は哀れな被造物である私を憐れみ、その福音の光に私を導き、ふさわしくない救いの教えに預からせてくださいました。実に多くの悪徳と貧しさのゆえに、主から幾度捨てられても当然である私を耐え忍んでくださいました。しかもそれどころか、私と私の働きを用いて福音をもたらし、述べ伝えさせてくださいました。ああ、私の抱いた意図、もしもそれを熱心さと呼ばねばならぬなら、その熱心さは非常に冷たく、そして怠慢なものだったので、私はいつでもまたどこでも後ろめたさを感じております。そしてもしも計り知れない主の恩恵がなかったなら、私が持った感情はすべて煙のようなものでしかないと思います。なおその上、主が私に与えたもうた数々の恩寵が私の罪人であることを自覚させます。そのように私の酒どころとなるのは、恵みたもう父なる神が極めて惨めな罪人の父であり、そしてそのような父として姿を現してくださるということの中にあります。神の乞食であり、極めて惨めな罪人である、私たちの父でいてくださる。だから足りない、私たちであっても生きることが許されている。これが主イエスのお語りになった、そして世々の教会が信じてきた神と人間の正しい関係、正しい姿であります。ところが朝鮮人は遠く立って目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。この7年の間、聖書というものは、まあ、その短い箇所じゃなくて文脈の中で読む必要のあるものだと語り続けてまいりました。まあ、そのような視点で今日は例え話に続く主イエスと幼子の物語も少し伸ばして読んでいただきました。そのようにして少し視野を広げてみますと、今日お読みしました15節以下に、血の御子を祝福されるシュエスのお姿がある。 子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。ここに神の御前における私たちの鮮やかな現実があります。私たちは主なる神様の御前にこのような子供にすぎません。そしてこの子供とは純粋無垢であるという意味では全くありません。同じ物語を他の福音書が幼子と報告しているところをルカは血のみ子としています。まあ、ここにルカの意図があると言ってよいと思います。今日お読みしたルカ独特の主イエスの例え話の直後にこの天の国に属していると言われる子供の物語が語る。そしてその子供が血のみ子であるということが語られる。血のみ子です。自分の足では主のもとに来ることもできない、そういう子供です。その血のみ子を主は祝福されます。このような血のみ子の信仰に生きる者とは一体誰のことでしょうか。人間には2種類の人間がいて、うぬぼれていて自己義人に生きている神に喜ばれないファリサイ派のような人間、いつまでも自分の罪に目覚めない、そういうファリサイ派のような人間と、自分では神の御前に立つことができない、ただただ神の憐れみを乞う、そういう人間と2種類の人間がいるのでしょうか。自分はそのどちらに属するものなのでしょうか。プロテスタントの正当な信仰に生きるときに、私たちは神に憐れんでいただける減り下った徴税人として生き始めているのでしょうか。その正当信仰からいつの間にかずれて神の言葉に従えると思い込むときに、私たちは初めて決して義とはされないファリサイ派になったのでしょうか。そうではないと思います。私たちは自分の選択によってなりたい方になれるわけではないと思うのです。自分の選択によって、自分の意思によってなりたい方を選ぶわけじゃない。そういう我々の選択とは無関係に、この私は事実神の御前に立つことのできない徴税人、罪人、自分の足で神のもとに戻ってくることもできない血のみ子であるのです。そのことに気づいていてもいなくても、そのような事実を私たち一人一人がこの身に事実抱えているのです。そのような心の一隅を、あるいは存在の深い深いところにいる私を誰もが抱えている。そしてそこにこそイエス・キリストの父なる神は触れてくださいます。私たちが認めることのできる貧しさ、私たちが受け入れることができる自分の弱さ、私たちが主の御前に、まあこれは持っていくことができるような罪ではありません。私たちの本物の貧しさ、本物の弱さ、本物の罪、それが私たちが徴税人であり血のみ子である私たちです。そしてそこに天の父の憐れみが注がれます。もう一度申し上げます。宗教改革の教会の正当な信仰の教えとして、自分を罪人と理解しているかどうかなんかじゃありません。それは単に新しいファリサイ主義になることすらあり得ることです。そうではなくて、必 神に憐れまれる者とは神の御前に持ち出すことなどできない私たちの本物の貧しさ、本物の弱さ、本物の罪が神の御前にさらけ出されて、そこに憐れみが注がれる。そこですでに我々は徴税人であり、罪人であり、ある当の私であります。そんなものは探さなくても、なろうとしなくても、そこにあるんです。今日ルターのエピソードばかりお話しして恐縮ですけれども、この7年の間何度か取り上げたことのあるルターの言葉を最後にどうしてもご紹介したいと思います。それはルター自身がその詩、シュタウピッツっていう人からかつて語ってもらったことのある言葉だと言われています。こういう言葉です。ああ、あなたは絵空ごとの、まさに絵に描いたような罪人になりたがっておられる。だからこそ絵空ごとの、まさに絵に描いたような救い主だけを得ようとしておられる。正しく真実の事柄の中に身を置いていただきたい。そしてそのことに習熟していただきたい。キリストはあなたの真実の救い主、あなたは真実の大いなる呪われるべき罪人であることに習熟していただきたい。神が御子を送ってくださり、私どものために捧げてくださっているのに、神を軽んじ、絵空ごとを抱えてうろうろしないでいただきたい。キリストは私たちの現実のただ中に来られます。まさに今私たちが置かれている私たちの罪の現場に踏み込まれます。絵空ごとの夢の中でうろうろしている私たちの奥にある罪の中から立ち上がれなくなっている無力な罪人である私たちを抱き上げるために来てください。それが神の憐れみであります。巫女はこの貧しい者と共におられます。目を天に上げられない貧しい本当の私たちよりも低く、あのゲッセマネの主のお姿のように地にうつ伏せになりながら、低い深い地獄の底にいるような私たちに代わって裁かれながら包んでくださっています。だからいつまでも自分の正しさを立てようと頑張らなくてよい。あなたの本当の貧しさと弱さを神はもうすでにご存知であります。見舞いに立ち得ない徴税人であり、自分の足で見舞いに行くことのできない血の身子であるあなたです。その現実のあなたがキリストが共にいてくださる当のあなたであります。それゆえあなたはただ感謝を持ってこの御子を受け入れ、このお方にその貧しい自分の丸ごとをお捧げしてお仕えするほかないのであります。そこで我々が捧げる祈りは、罪の悔い改めの祈りは、すでにこの方に抱き取られ、この方の腕の中で暗暗泣いている血のみごの声のよう、神はそれをご自身を賛美する声として聞いてくださいます。それが世の終わりまで変わることのない憐れみの主と私たちの正しい、そして幸せな関係であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、まことにあなたにふさわしくないものであることさえわきまえないで生きている私たちであります。自分の足で立ち、自分の力でやっていけるとどこかやはり思い込み続けている私たちであります。けれどもそのようなものでありながら、すでにあなたの前に倒れ、自分で立つことができず血を流しているような私たちであります。このようなものを捨てることなく憐れんでくださり、その御子をお使わしくださり、 私たちが受けるべき裁きを一身にその身に御子の上に置いてくださり、私たちをその御子の大きな憐れみによって引き上げ救い出してくださるあなたであることを心より感謝いたします。ただひたすらこのように憐れまれ愛されている一人一人である、また自分であることを受け止め、またまだ自分の罪の中に倒れ込んで立ち上がれることができなくなっている者たちに、この御子の良き知らせを告げる私たちとしてください。そのために私たちの丸ごとをあなたにお捧げします。どうぞお使わしください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。